能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、近々また舞台が、しての舞台、してということでよろしかったですか？
してではないんですけど、
先生がちょっと、まあ、登壇される舞台があるということで、ちょっとその舞台のご紹介をいただければなと思います。
は
い、
9月の16日の土曜日なんですけど、その銀座6の観世能楽堂で、私の祖父武田隆の33回忌追善、奉納会別会という、まあ、そういう催しがありまして、まあ、前林という門付き袴に素顔で舞う、前林が5番ダイジェスト版のお能みたいなやつですね、5番と、あと面が能のあたか義経弁慶の話ですね、歌舞伎の勧進帳の元になった話です。で、あの兄がしての弁慶をするんですけど、僕はその山伏、義経の労働たちの山伏、まあ、僕らは通称道山っていうんですけど、はい、同じく山伏ということで道山っていうんですけど、そのリーダー道山頭っていうのを僕がやるという、まあ、これかなりの大役なんですけど。
なるほど、はい、追善能というなんかそういうお話だったんですけれど、追善っていうのは、まあ、そのいわゆる仏教とかそういうこと。
そうですね、だから法事法要っていうことと、はい、まあ近しい意味にはなってくると思うんですけど、法事っていうとは割とピンときますかね。法事は
であればその何回忌とかありますよね、はいはい、やっぱり、はい、でも追善っていうのはあまり言葉としては使いませんよね。
そうですよね、あの、はい、我々なんかね、業界に言うと追善とかってすごい常用語なんですけど、はい、法事っていうのはだからまさにおっしゃるように、何回忌とかって言って、はい、お経を唱えてもらって、お坊さんに成仏できるようにとか、ね、あの、あっちの世界で楽しくやってくださいじゃないけど、はい、まあ、そんなようなね、死者を浮かばれるようにみたいなことだと思うんですけど、はい、追善っていうのは、ちょっとまあ僕の自分の拙い知識で、まあ、間違ってるかもしれないんですが、いわゆる残された者が良き行いをして、で結局亡くなってしまった方っていうのはもう何も現世ではできないじゃないですか、はい、だからその個人の代わりに残された者たちが良い行いをして、それが個人も要するにあの世で、まあ、功徳を積んだことになるみたいな、あの世に行ってるんだけど、代わりに残された遺族、家族とか、まあ、友人とか、そういう人たちが代わりに良きことを行って、それで、まあ、個人が良きことを行ったっていうことにしていくみたいな、そういうような意味合いだって聞いています。はい、
でこの度の追善能はおじい様、ね、
そうです、祖父ですね、はい、大体我々はですから、まあ3と7、まあ、3回忌7回忌、まあ、13回忌17回忌、まあ、23、27、33、で最後が50回忌、まあ、そこで終わりって大体言われてるんですけど、そんな具合でですね、今度は33回忌。まあでも、とはいえ、50回忌が終わりといっても17年後ですから、まあ縁起でもないですけど、まあね、父やおじや、まあ僕も病気もありますし、その時に全員残ってるっていう保証は全くないので、まあ今回33回忌は、まあ実質的には最後かもね、なんていう話をしてるぐらいなんですけどね。
なるほど、ね。
はい。
そのまあ対局だということもあると思うんですけれど、はい、そのまあ見どころであったり、はい、なんか特別なきっとあると思うんですね、なんかいろいろ、
そうですね、まず 我々の言うところの追善会っていうのはおっしゃるように普段だったらちょっと普通の霊界では出しにくいような対局をそういう機会に演じて、まあ、手向けるというかね、個人に手向けるというか、そういう感覚がまず一つあります。で、そういった意味では出演してもらう人たちも、まあ、うちの少なくともうちの武田家の感覚としては要するに個人に縁のあった方々にご出演いただくと、だそういう面では今回一つのまあ隠れた目玉となっているのが狂言で、野村萬さんと野村萬作さん、お二人人間国宝ですね。あと三宅右近さんというこのお三方も狂言界のもう大重鎮のお三方なんですけど、お狂言って普段こうファミリーで動いているので、よその家の人と一緒に演ずるってことがあんまりないんですよ。で、野村家の場合はもう萬さんのところと萬作さんのところは全く別のグループでやってる感じなので普段交わりませんし、右近さんも大概交わりませんし、それをお三方ともうちの祖父をとっても慕ってくださってて、はい、しょっちゅううちに飲みにいらして、まあ、ボトルキープなんかもされてたらしいんですね。まあ、そういうことがあって父が今回親父の追善なんでこの3人で一緒にやっていただけませんかってそれぞれに交渉したんですよ。で、そしたら皆さんお返事が俺はいいけどあいつらがいいかなみたいなそういうお返事だったらしいんですけど、まあおおむねご快諾いただいて武悪というね狂言を、まあ、すごい大曲なんですけど上演していただくことになって、まあ、あとはやっぱり何せ祖父の追善なもんですから親戚とかあと一門同門の、まあ、武田の門下の、まあ、古株の人とかが、まあ、前林をやったりして、で、まあ、能は一番ですから、まあ、普通だったら、まあ、父や叔父が待ってもいいところなんですけど、まあ、今時のやっぱり流れも考えてお客様のニーズとかも考えて能2番能3番って会をやるよりは能は1番にして、まあ、その前林とかを増やしてそういう方がいいんじゃないかということで、まあ、次期当主の兄がですね能1番あたかという曲を務めることになって、まあ、僕は勝手に自分の中でもう兄があたかをやるときは僕が堂山頭をするっていうのは勝手にこっちは決めてたので、もうそれは僕はなぜかっていうとそれが多分一番良い形になるはずだと自分では確信しているのでそういうふうに言って、まあ、ですからいとこの宗則とか鳩子またいとこの義輝とか高文とかは堂山もやって前林も舞うんですけども、私はまあ堂山頭はもう本当してに準ずるぐらいの役なのでもう今回はこれだけで良いですって言って、まあ、そこにかけてですね出るというような、まあこれは、まあ、つまり兄弟であたかをやるっていうぐらいの感覚なので、まさにそれが祖父への手向けだと供養だというふうに捉えてるんですけどね。はい、
非常にその登場人物の多い演目ですよね。そうですね、そう考えると、
はいはい、
その舞台ってその結局 そんなに広いわけではないじゃないですか、はい、なので私想像があんまりできてなくて、やっぱ縦横無尽にきっと人が、
はい、そうですね、堂山もですから舞台の、要するに、お客さん側から見れば遠い方、脇座からずっと渋滞林方の前にこうぐるっと丸く座ったり、まあ、時には立って舞台の中央に斜め三角形に座ったり、上座して柱の方に二列に並んだり、橋がかりの方行ったり、こう団体行動が結構あるんですよ。あっち行ったりこっち行ったり、それのなんかこうきっかけを作ったり、まあ、歌い出す急出しをしたり、まあ、そういうのをやるのが堂山頭ですね。
その舞台全体を見ないと、はい、そのまあ回すことができないような重要な立ち位置ということなんです、はい、そうですね。
で、結局のところ、まあ、例えばそれこそ戦の時にいわゆる先鋒と新狩りってあるじゃないですか、はい、それと同じことで 要するに弁慶が先頭で歩いていくわけですよ。だから弁慶は後ろ見えないんですよ、
はい、
堂山頭が一番後ろなのでしんがりなんですよ。だから前の人たちが全部見えてるので、そこでこうなんていうかいろいろこう全体見渡してて、まあよりいい上がりになるようにというかね、う
ん、ここをなんか見てほしいとか、なんかここに注意をみたいなことがもしあれば、
は
い、うん、
なるほど。それはですね、まあ歌舞伎だと実はその義経の労働は四天王っていう役で4人なんですよ、うん、4人しかいないんです。でも本当に義経と弁慶と富樫のドラマっていう色が強いんですけど、あたかの場合はまあもっとなんていうのかな、本当にその集団行動、まあ、ある種軍部というかそういった一つの塊になってる、まあ、自由隊とかだってそうなんですけども、9人、まあ、プラス弁慶、まあ、弁慶と義経はちょっと別格として9人の労働堂山が歌いを歌っても向きを向き変えてもちょっと歩いても一糸乱れぬこう一つの塊軍団みたいになってるわけなんですね。でそれがやっぱり能の醍醐味であって、ですからまあ富樫に半ば武力行使的にですね詰め寄るみたいなシーンもあるんですけども、そういう一箇所一箇所がその統率と緊張感、
うん、
そういうものが取れているはずなんですね多分。まあそれはもちろん堂山頭一人の力ではできなくて、稽古の段階からまあみんなでも意思疎通して一人一人がきちんとやらなければ当然いい堂山にはならないんですけど、そういうふうにしてやっていく。でもその堂山はもちろん主役ではなくて、あくまで主役は弁慶であり、その相手役の富樫であり、まああるいは義経であり、だから縁の下の力持ちみたいな感じでですね、はい、まあだからどうでしょう、例えばピッチャーとキャッチャーがまあ弁慶と富樫だとすれば、内野手外野手が堂山とかそんな感じですかね。
面白いです、はい、ちょっとね、これまでなんかあまり演じてこられたようなものとはまたちょっと違ったやっぱ、
ね、
テイストというか、
はい、
趣が感じられる舞台になるんだろうなと思いました、はいはい、9月の16日ということで、はい、ぜひその皆さんも足をお運びいただければと思います、
は
い、
今残り S 席が20枚ぐらい残ってるだけの状況です、はい
はい、ということで、はい、S 席ということで皆様、はいはい、本日はですね9月16日追善能のお話を先生からお聞きしました。先生本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。